始まりましたインディーズナイト 83MHz アイ&ウララ FM、 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りします。
この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組です。今週第3週目は声優
横尾美穂と
北垣辰弘と
青木壮がお送りします。
ウィー、
はい、
ということで始まりました、
はい、始まりました。
いやーてかだいぶ暑くなってきたね。
暑い溶けちゃいそうです。
夏どんどん暑くなってない？
やばいよね。なんだっけ酷暑、
酷暑
なの？今年は
酷暑のもう読書が
酷暑何
適当な
適当な
こと言わない、いつも通り
陰を踏まないでは
い
読書
ねえ夏何する？夏
酒だな。
おうおうおう、だいぶ来たな
違う、最近さ、なんていうの、あの家から出るようになったからあの飲みを解禁したよっていう。
一番男らしかった。酒だなってい
や、嬉しくなっちゃって、まあ、解禁されたからね。
まあね、
嬉しくなっちゃった、う
ん、ビアガーネとか来てよ。
あー、でもどうなんだろう、今年は。
いや、まだきついだろ
そうね。
いやそうだな、
くぞ
屋外とはいえ、
うん、
ちょっと難しいか。
いやね、まあね、早くそんな世の中がね、来るように。
そうだね、早く落ち着いてほしいですね、
うん、やっていきましょう、頑張っていきましょう、
うん
うん、
じゃあ元気出して、
うん、
元気出していこう。
はい、行きましょう。
はい、そうちゃん、本日のメニューをお願いします。
はい、はい、では本日のメニューをご紹介します。本日のメニューはゲストをお招きしてお送りするリスペクトチョイス、横尾美穂の気まぐれボックス、ドラマジュエリーナッツの森、たつさんが見ちゃいましたと盛りだくさんでお送りします。
それでは今夜もインディーズナイト、最後までお楽しみください。この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
リスペクトチョイス、
やってまいりましたね。
やってまいりました、リスペクトチョイス。
前回がスリーズ、
そう、スリーズシスターズ、そう、リコジェットさん、ミカコさん、ミホさん、エイコさんっていう方がいらっしゃるんですが、残念ながら前回はね、
う
ん、
あの
参加できなかったんですけどね、うんうん、あの時はリモートだったんだよね。
あ、そうですね、
ね、
ちょっと初
リモート、
ね、できればね対面でお話ししたかったですけど、うん、でもリモートでも面白かった。
そうそう、リモートとしてもこの威力
そうそうそうそうそう
ありますよ
ね、ちょっと今度 ね、ゆっくりね対面でやりたい、お話ししたいですね、うん、
また出ていただきたい。
そうだね、う
ん、あ、いいね、いいね、うん、お
すごい、まだまだ活動されている、
ね、
30周年って言ってたもんね。
あ、すごい。あ、そろそろでもね、
うん、
本日のゲストさんがいらっしゃる頃かと思いますよ。
何ですと？
あ、
早速。
もしかして、ごめんくださいませ。お邪魔します。
いらっしゃいませ。
それでは本日のゲスト、片岡勝栄さんです。よろしくお願いします。
はじめまして、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
大歓迎していただきたい。
もう大歓迎ですよ。
いや、もう楽しい時間が始まる。
本当だ。
女房に虐げられてる私としてはね、こんなね、嬉しい場所はなかなかないですよ。
そんな場所。
のっけからそういう。
ということでですね、簡単に私の方からプロフィールを紹介させていただきたいと思います。はい、片岡勝栄さんですね。なんと陸上自衛隊東部方面音楽隊に所属されていた後に、なんと元もっとすごいので、総理官邸を警備され、東京芸術劇場を警備されという、なんかすごい
すごい、なんかでかいところを、
はい、という後に、今ナレーターさん、CM ナレーションであったりとか、まあ、再現部員出られたりとかいうタレントさんも同時に今
され
ているという、はい、プラスですね、
何ですか、
今度、シャンソンカンツォーネ第5回プラチナコンクールで歌唱賞まで受賞されてる。
歌まで歌える、
おー、
はい、
いやいやいや
すごい、
そうですね、
もっと言っていただきました、
すごい、もう経歴を積んでる方なので、
のっけから盛りだくさんですね、
はい、たくさんちょっと、僕ら3人で束になってもかなわないかもしれないですけど、
本当だよね、どうしよう、
たくさんお話を聞いていきたいので、
そうだ、ね、
早速、はい、いつもの一問一答に行きたいと思います。
はい、
はい、それでは一問一答スタート。
みんなから呼ばれる愛称は、
かっちゃん。
僕は前ジャズコーラスやってましたからね、GG4 っていう、はい、グレート&ジェントルの4人組っていう意味で GG4 なんですけど、どうもね、ジジイって
さあ次行こうか、
あと次行ってねん
自分の性格は
基本的に怠け者ですね。
あ、僕はコアラですね。
ででん
チャームポイントは
どうですかね、わかんないですよね。
あ、でもね、応援の数だけ、それがチャームポイント。
ででん
最近のマイブームは。
そうですね、歌歌ってますんでね、タンゴにちょっとハマってまして、それのダンス、タンゴダンスですか、
タン
ゴ
ダンス、タンゴダンス、あ、いいですね、スタッカート。
ででん
異性のドキッとする仕草は。
最近はね、あんまり異性にドキッとしないんですけどね。その昔はね、女の人がこう髪をこう束ねたりしてるところは好きでしたね。
女性のこうしなやかさとかが。
そうですそうです。
見えますよ。
娘。
ハートやられた。
止められちゃった。
あなたの癒しは何ですか。
癒し、歌うことですかね。
あ、確かに。
ギャーって声出すのがすっきりしますよ。
ギャーなんですね。
皆さん。
ででん。
好きな言葉は。
継続は力なり。これは自衛隊の生活で。
あ、でもそうですね。そう、これはもう
コツコツとね。
はい、コツコツと。
はい、コツコツと。
行きましょう。
ででん。
今の職業を目指したきっかけは。
貧乏と。声ですかね。
貧乏と声、なんか小説の名前ですか。
ちょっとちょっと
ちょっとちょっと、これちょっと後で気になるとね、後で聞
きましょう。
今後の目標は。
コンクールを目指してるんですよ。
はい、
で今月のね、7月の、締め切りが24日かな。
あ、もうすぐ。え、もうすぐ。
もうすぐなんですよ。
そうなんです
よ。それで CD を作って送らなきゃならない。
いや、これはちょっと応援しておきましょうよ、皆さん。
はい、はい、
でで
今の自分に一言。
死ぬまで頑張れ。
おー、カンカンカンカンカン。
重要。
女房に言われてるだけですよ。
なるほど。
なるほど。ということで、
盛りだくさん。
ね、
はい、
うん。
いやー、もうあのどこから触っていいかっていう感じが、
そうだね、
今、
はいはい、
どこからでもいいですか。
どこからでも。
もう何でも来いという感じなので、気になったところ。
気になったところ。
ようちゃん行こう。
うん、最近のマイブーム、ダンス、タンゴ、タンゴですか。
まあ、あの社交ダンスですよね、タンゴ。で、なんでって思われるでしょうけど、
そうそうです、
はいはい、あの感想があるんですよ。
感想、
はいはい、1コーラス目2コーラス目歌うと、そのワンコーラスと2コーラスの間に感想があるでしょ。
はいはい、
そうするとね、ぼーっと立てなきゃならないんですよ。
あ、逆に。
どうやっても、その例えば後ろのピアニストのところへ行って、うんうん、ちょっとこうピアノに寄りかかってみたり、
うんうんうん、
そういうことをしてもやっぱりね、間が持たないっていうかな。
あ、
うん、だから8小節16小節とかってあったら、
うんうんうん、
やっぱり例えば単語を歌ってたら、
うん
う
ん、
ちょっとこう踊ってみるとかね。
あ、まあ、単語ならではですね。
動いてみるとか、
はいはい、
まあ、何でもいいんですよ。ワルツでも何でもこう習えば、うん、それの動きをこう軽く動いてっていう。
なるほど。
単語っていうとね、なんかさらにこう情熱的だったりこうロマンティックなイメージ。
そうですね。そうですよ。
そのくせ結構力強い。
そうです。習って初めて分かりましたけどね、
はい、
ピクチャーポーズとかってあるんですよ。
あ、ピクチャーポーズ、
うん、そのとも
う一人こうやって、
はい、
でシャシャって動いてはい、はい、それでまたこうバッて止めて、
はい、
お客さんの方をカッとこう見えを切るみたいな、
はい、一番の見せ場ですよね。
なんか流れみたいなのがあるんですか、ちゃんと。
あのね、動きがあるんですよ。
決まったやつが。
スロースロークイックイックスローとかってあるんですよ、やっぱり、ね、簡単に言っちゃうとそうなるんですけど、
はい、
でもその時の動きはさ、やっぱりこう顔が怖がってなきゃならないとかね。
あ、
こうひねりは体からこういうふうにひねってなきゃ、その、
はいはい、
何もただで立ってるみたいなもんだからダメだとかって怒られるんですよ。
なるほど。
いや、一緒に習いに行きましょう。
間を
埋めるとこで、
すごいよあれは。
いや、でも確かにそのステップ1個できるだけでも、うん、絶対かっこいいよね。
多分極めつけは、多分どの角度から見ても本当に様になってるっていう 形なんでしょうね多分。
う
ん、
わあそういう理由で。
さすが MC ですね、持って行ってくれますね。
それがブームっていうね。
うん、いやこれ本当やりがいやりごたえあると思います。
ね、うん、面白そう。
いやさあどうする？そうさんなんか
えあのまあ職業目指したきっかけナレーションのはい。
あはいはい。
まあ声と貧乏っていう
あはいはいはい、
んですけども。
あの、
はい、
あの言っていいのかな、これあの私自衛隊じゃないですか、公務員、ね、公務員でしょ、
はいはいはい、
で公務員であの副業を持って副収入があると、うん、本当はダメなんですよ、は
い、あそうですね、う
ん、でもほら金額があの小さいじゃないですか、僕らなんかやったらあ、まあ、15分くらいで8000円ぐらいしかもらえない、うん
はいはい、
だまあなんとか見なかった見なかった聞かなかった聞かなかったで通るんじゃないかなと思って
なるほど、
でほら趣味と実益って言葉があるでしょ、
はいはいはい、
それを目指そうと思ったんですよ、
あでも
で、はいはいはい、まあね、あの自衛隊って給料安いですからね、あ多少だからまあ、ね、それで自分のお小遣いにするのに、はい、やっぱりちょっと15分くらい喋ってそれで8000円くらいもらって、うん、で今日いっぱい飲んで帰ろうとかって思えるじゃないですか、
あいい一日の流れ、
は
いはい、なるほど、
それが始まりで音楽隊でしたから、
はいはい、
楽器を持たされるんですよ、
はい、
で楽器が本業なんですよね、
はい、
でもね27、8になってからね楽器持ったってねまともな音は出ませんから、
ああ
そうでしょ、もうね自分で楽器吹いててもねもう嫌でたまんないんですよ、これとか思いながら、
あの入られる前まで楽器に触れてはなかったってことなんですか、
中学の頃にブラスバンドやってましたけどね、
ああまあ、
でもかか僕は採用は声で採用してもらったんですよ、
声で
歌で
自衛隊に
音楽隊に、
はい、音楽隊に、
そういうこと
なんですね、でね僕が入った当時はあのまだ旧軍の人たちがまだまだ活躍しておられて、
はいはいはい、
それで旧軍のほら貴様とーれとかってああいう軍歌っていうんですか、うん、
あ、ありません、
そういうのがいっぱいあの需要があったんです、
は
い、でステージ上で歌うっていう機会もあるし、録音してくださいって言われて録音する機会もあったし、
うわ
でも最近はないですねとか言って、
やば
怒られちゃう
から、から声を生かすみたいなことを、
うんうん、そうですそうです、
あ
のクラシックでこう発声の、ね、練習してどうのこうのってやってた割にはそういうのをそのステージ上で発表する機会ってなかなかないじゃないですか、
はい、
それこそよっぽどのこうレベルがあってさ、うん、でこう頂戴してラーってやれりゃそれはまた別ですけどね、はいはい、なんかそれをお金にしたいのと、
はい、
やっぱりね、はい、その自分の今持ってこうやって一生懸命鍛えてきた声を、はい、
うん、
声そのものじゃなくてその何か別のものでも使いたいと思って、
はい、
それでナレーションっていう方に入った、
歌じゃなくてナレーションの方に、
まあ、歌ももちろんそれは仕事ではやってましたけどね、
ああダメだ、でもすごい聞きたいことが、
ね、
掘り下がりがすごすぎる、もう一個たくさんのこうなんか気になるとこ聞こう、
あいい
聞こう、もういろんなこと聞こうい
やもういろんなこと聞きたいけど
時間が
どう、そう時間が許さねえんだ、ね、
皆さん私を来週呼んでください
あそれもありとか言って、
一応移動中にね半分答えもらったやつもあるからね、
嘘
そうそうそう、
いいじゃ
あ、あえていこうか、
あえて
異性のドキッとするシチュエーション、若い頃は
あえてきたね、
髪を束ねる動作、
あのね、
はい、
ん、
どう言ったらいいんだろうない
やどう、
あのね最初の頃はね、
はい、
自衛隊って、
はい、
男ばっかり、
あ
音楽隊も男ばっかり
ですよね、
でもそのうちに、あの、うん、音大卒業の女性が入ってくるようになった、
これはレアだ、
で自衛官だから髪は短くはしてるんですよ、
そうそうですね、
でもね、あの女の人もやっぱりこうバツッと切っちゃう人と、
うんうん、
ガーって持ち上げてこの辺にこう束ねてる人っているんですよね、
うん、そうなんですね、
うん、でほら移動は大型バスでみんな一緒だから、みんなバタバタって駆け込んできてバスの中でさこうキュッキュッキュッキュッキュッってほーってー、そういうの見たことがなかったから、
あなるほど、そういうちょっと珍しくさもあったみたいなことですか、
なるほど、
すごいな、あこんな風にするんだとか言ってこうやって
なんかこう
とか見てたんですよ、でもねやっぱ子供が生まれて、
はい、
あの一人娘なんですけど、
うん、
育てるじゃないですか、
はい、
そうするとねもう何が女だよってお
っと
お前本当に女かって言いたくなるような
やばいやばいこれはいかんこれはいかん
でずんずんも要するにほら普段生活の中でいるわけじゃないですか、
う
ん、娘が、
う
ん、
そうですねもう
だからずんずん慣れちゃいましたね
ああ、うん、もう見慣れちゃったみたいなことですか、
は
い、
そうそうそう
だ
から
なるほど
お父さんに女性らしさ見せることなんかな
かなそうですよね
でほら確かに確かにそれはそうだ
一生に一度のお願いとかって言われたのはあのね娘にねしょっちゅう言われるんですよ、は
い、一生お願い、ね
えねえお父さんこれ買って何言ってんだそんなもの買う必要ないじゃないかとお腹金ないよとかって言うと一生に一度のお願いとかって言うんですよいや最初の頃はそれに引っかかってましたよ、ね、
引っかかってたって
まあ、ね、もう一生が続く限りね何回も
使います
から
そうそうそうお前の一生はいくつあるんだよって最後
あなるほどね、一人娘だから、まあ、そりゃ可愛さ
で、ね、そうですよね、
甘さですね、
もうメロメロ、
あなんだかんだ、
なんだかんだ、
メロメロ、
お父さん、
お父さん、お父さんの顔、
お父さんにどれくらい愛されてるか、
あ私がですか、
当たり前ですよ、もう、男親はやっぱり娘にあれするよね、力が込めちゃうよね、
そうなんですね、
ある、それはあるある。
そのうち
たまに連絡来ますけど
そら心配してるんだよもうお前何やってるんだ、ね、少しは連絡してこいとかってい
やそれよく言われます、
まあ、この時間はね僕もさすがに
電
話来ました、
ね、連絡してあげます、
うん、もう今度ねまた連絡しましょう
本当、ね、
今夜しよう今夜
今夜
男の子はあれですよお母さんにちゃんと
そうですね、
ね、僕らは元気でやってるよって言ってあげる。
まあ、だいたいね、母親には先手切られてね、電話来るんでね。
まあまあ、そんな感じで、ね、ちょっともっと聞きたいんで、次のコーナーでね、うん
はいはい、
いろんなお話を聞きたいと思います。はい、ここで、はい片岡さんの曲紹介をお願いします。
あ、はい。ね、マイウェイなんですけど、
はい、
フランク・シナトラじゃなくて、トム・ジョーンズのが聞きたいんですよね。
あ、わかりました。
あります。あるかな。
インディーズナイト
横尾美穂の気まぐれボックス。はい、このコーナーはですね、うん、出たお題に対して我々パーソナリティ3人とそして今回のゲストの片岡さんと一緒にフリートークをしていこうというコーナーです。
はい
はい、はい、ということで引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
気取ってみました。
はい、ということでじゃあ早速お題に行きましょう。
はい、
なんだろう。
先ほどねあの、
うん、
片岡さんの経歴で、うん、警備の仕事が多いっていうことにちなんで、
お、ちなむ、ちなんで、
ちなんでそれに関連して、
なんだろう、
命の危機を感じたこと謎あるんですかね。
だいぶ来たこれ。
命の危機を感じたことみたいな。
なるほどなるほど。
危ない目にあったとか。
それはね、自衛隊生活ではあるんですよ。
あ、
は
い、がありました。
あの、うんうん、真っ暗っていう言葉があるじゃないですか。
はい、真っ暗、はい、
あれね、あの富士の裾野にね行って演習が始まると、
はい、
明かりがつけられないんですよ。
は
い、
は
い、で真っ暗になる。
本当に真っ黒、
真っ暗で、あの向こうの方に御殿場の明かりが見えるんだけど、
はい、
今日は月の明かりもないしっていう状況で、その自分でこう自分のいるテントの位置とか食堂のテントの位置とか全部覚えてなきゃならないんですよ。それで動き出すじゃないですか。そうするとね、道を外れてね、速攻に落ちるんですよ。
わー
っつって、
怖い。
思いっきりあの股間を打ったこと
がある。
ごめんなさいね、女性の。
いやいや、命の危
機。それこそ僕は命に関わると思うん
ですよ。いや、
それ
はそうですね。
それなん
か。って言った切りも。
訓練
なんですか？何の訓練なんですか？
それはね、あの、まあ、いろいろ細かい話をすると大変なんだけど、まあその、演習が始まったら、とにかく、明かりは一切入れないっていう状況をこしらえるんです。とにかく、
まあでも確かに危機的状況でそういう状況があるかもしれないから、まあ、
想定してってことですか。
そうですそうです。でもあの車をこう動かすのでもヘッドライトパーなんてつけたりしないんですよ。ヘッドライトを こんな目のこのぐらいの細さにして、
あ
でこうちっ
ちゃいのがこう両方にプッてついてるぐらい。
うわ、
それで車動かせと。
そうです。
いや、命の危機。いや、聞いただけで命の危機を感じる。
教習所の先生怒るよこれ
っていう訓練をやっぱりあらかじめいっぱいしてるっていう。
そうですね。そのまあほら僕らはその場所に慣れてるから、う
ん、はい、
はい、
その場所に慣れてるから、だからあこの道をまっすぐ行こうとかさ、
はい、
この辺でとかって、やれますけど、
はい、
でもね実際にその本当に真っ暗っていうところを動くとえとか思っちゃいますよ。
多分目の前の手も分かんないんです
よ、
手を振っても。
そうそうそう、
もう動けないかも。
一回どっかなんか洞窟で味わったことあるな。
嘘、命の危機感じた。
いや、危機を感じなかった。立ち止まってたから。
だってあの確か俺のテントの位置から食堂は11時ぐらいの方向だよなって思いながらテクテクこう歩くわけですよ。
は
い、けどもいいけど、
いや怖いよ。
しかない
。踊り方も分かんないし。
いいけどもあれあれとか思ってる頃にふってこう明かりがちょっと見えたりするんですよ。あそこだって。
あ
助かった。
ちょっとずれてた。
いやもうちょっとずれてた。
危ねえとか思いながら。
すごい。
こういう感じで。
それは命の危機。
ちょっとずれるとほらね。
イエス。
怖。
すごい。
そんなすごい話を聞いた後にさ、命の危機感じたこと、
うん、なんかある
我々
あるかな。あるよ。
あるかな。
そんな、そんな全然ないですよ。もうトイレに行って髪がなかったとかそんなレベルの
スケールがちっちゃいな。
だけどどうだろうね、日常で命の危機までっていうのはね、
まあ、あでもなんか車にぶっかったとかはある。
俺あるあるあるあるある
ある。ある
あの僕あの初めての献血大学生の時なんですけど、
うんうん、
これ行ったかな行ってないかな、あの初めになんか検査かなんかで 2cc だけ抜かれる
じゃ
ないですか、ね、注射器で、
はい、
で僕なんかそれでその注射器に僕の黒い血がニューってこう入ってくところを、
はいはい、
ドス黒い血が入ってくるのを見ている間になんか気持ち悪くなってきて、
え
最後抜かれた時に終わりましたかって最後行って倒れたらしい。
あ、じゃあ何そのあれがダメだったの。
そう、僕だからそれ以降
見るのがダメなんだ。
いいな、
なのかな。それ以降だからあのいいドクターストップ。
あ、そう。
献血しちゃダメだよって言われて最後あのポカリなんちゃらみたいなのもらって、
あ、ポカリなんちゃらも言ってるわ、
うん、帰らされました。
なるほど。
あ、ダメなんだね。私全然平気ですけど。
あ、ダメダメ、もう 2cc でダメでした。
でも俺もあの領食班って言って、はい、こう料理を作るところに行ってて、
はい、
それでじゃがいもをね、
はい、
こう切ってた、あれあつくじゃないですか。
もう嫌な予感
がする。嫌な予感がする。
ガンってこう
大丈夫これ
行ったら
行ったら、はいはいはい、
手の指が下へスポーンって入って、
いや
で、こう、あたかも跡が残ってますけどね、
あ
らら、こうスポーンって行ったんですよ。ペロッと。
で、あ、お腹痛い。
ああ、ちょっと倒れないで。
お腹痛くなってきた。
そこまではいいんだけど、
そこまではまだいいんだ。
自分が、こう、あーって言ってこう見るじゃないですか。
はい。
ほんで、こう、指押さえるじゃないですか。
はい。
ね、
ない。
気がついたらさ、
あーだめー、いやーほらやっぱなるんだ、やっぱなるんだよ。
うわー気をつけよう。
いやダメなんだよそういうの
は。包丁でもそういうことが起こるんですね。
いやもちろんですね。
やばいやばい。
日常でも、
気をつけよう。
包丁でも、包丁でも、
日常でもそういうことがあるんだって。
いっぱいあるよ。
命の危機感じること。
もう他の話じゃん、他の話
は。あ、オッケーオッケー。
痛い痛いよ。
じゃあね、じゃあ夏にこれは欠かせない。
お、
私の夏定番。
はい、いいの来た。
なんか食べ物とか。なんかこれ夏に食うんだぜとか、
夏です、
夏こういう行動するぜとか。
いや僕はもうパピコだな。
パピコ出た。
アイスですね。
パピコ、
パピコって何？
あの
おじさんにそういう話
は、なんか氷っぽいアイスがある。
2本入っててパキって割ると1本ずつになる。
あれチューチューするのが好きなんだな。
あれはいいですね。
以上です。
以上です。加藤さん何かあります？
私はクーラーの前でゴロゴロです。
いやもう
最高。
左内は右扇風機、頭からクーラー。
いやもう部屋の中台風ですよ。
やばい。
渦巻きますよね夏の。
絶対の
神器は絶対
大事それは。
あらゆる角度から涼しくなるっていう。
熱中症対策バッチリですね。
そうです。で女房が来てテレビのスイッチをパチッと切って、
あやばい。
でこうなんで切るんだよ。言うともう一回テレビをつけてクーラーをプチッと消して、いなくなるという。
怖
これは
無言の圧力が、
その圧力はやばい、
これラジオだよね、あら、後で消してくださいね
カットつって、
残りますよ、
私がどういう目に遭うかお分かりだと思います
いや多分両方消されますテレビとクーラー両方消されます、
消される、次ニコになっちゃう、
これからこれから本番ですからね、またその、
そうですよ、まだ始まったばっかりじゃないですか、
そうですよね、
ねえ、
どんどんですもんね、大事ですよね、
クーラーつけて毛布で寝たいですね、
うん、それはちょっとわからないけど、ガンガン
のクーラーでね、はい、で厚めの毛布で寝る、
あでもね、私はね、はい、熱いシャワーを浴びる、
あ
夏でも暑い、
あでも、はいはいはい、
なんかぬるいのがあんま好きじゃなくて、
うん、あそうね、
そう、だでも友達からは分かってもらえない、
あそう、
だって暑いの浴びたらまた汗かくじゃんって言われて、いやでも暑いのじゃないと入った気がしないんだって、
あまあでも
暑いお風呂に入る、あ夏で
わかるかもね、でもサウナで冷たいのにわーってサウナ入っててさ、はい、あとはちょっと冷たいお湯に、お湯じゃないや水風呂っていうの、あれにザブって入るのは気持ちがいいですからね、
あれはやみつきですね、あれは
私は暑いので終わります、
えすげえ、
うん、いやサウナに行ったらそれは水風呂入りますけど、
あよかったよかったよかった、
シャワーの後には冷たいシャワーは浴びない、
あなるほど、なるほど、
うん、そっか、
はい、
そんな感じですね、
うん、そうちゃんごめんね、
いよいよ
今度ゆっくり聞こう
またね、
はい、
はい、
ということで以上気まぐれボックスでした。ここで私の曲紹介いきます。あいみょんさんで君はロックを聴かない。インディーズナイト。そっちは森の外にゃよ。
おっと、もうそんなとこまで来たのか。
ボルド、さすがに根詰めすぎじゃない？
いや、それほどでもないよ。
ベロ垂れ下がってるにゃ、バテてるにゃ。
いや、まだ全然いけるって。
いやいや、言ってるのは意地張ってる証拠にゃ。
いや、うん、少し休憩するか。
はぁ。
ここはジュエリーナッツの森。たくさんの動物が暮らしています。今日も個性豊かな動物たちの小さな物語が絶賛進行中です。
なるほどにゃ、お祝いって言っても盛大なお祝いをしてみたいと。
ああ、チーターから聞いた誕生日ってのはわからないが、そういうの必要だなって思ったんだ。本当の理由とは少し違うが、まあ嘘じゃない。
そういうことに力を貸すのをおしまにゃいのがこのチーターラビットにゃ。
あ、お
いやー、ボルドーにそれほどのパリピの毛があったとは。
パリ、あ
先輩パリピとして尽力するにゃ。さあ行こう。
え、ちょ、チーター早いって。おいおい、ここ完全に森の外。チーター、おい、どうした。
ケーキにゃ。
何？
ケーキにゃ、ケーキが置いてあったにゃ。
は？
草原の一角、紙袋が一つ。興味本位に封を開けたチーターラビットの目に飛び込んだのは、形の崩れていない綺麗な丸いショートケーキでした。
これがケーキ。
ケーキにゃ、ケーキにゃ。うおー、ちと味見よ。
待て待て待て、おいそれ大丈夫なのか。
うん、この感じ、新鮮なケーキにゃ。私の目、鼻、口に狂いはないにゃ。
口って食ったんかい。そうか、これがケーキか。じゃあ俺も少し。
うぅ、しつこい。
ええ
ちょっとお二方、助けて。危ないけど助けて。命に関わるけど助けて。
なんと森からタベルノスキーが飛び出してきました。
え？タベルノスキー？
うぅ、まずいんちゃいます。
おいチーター、その袋持て、逃げるぞ。
あいにゃ。
ちょーい、なんで逃げるの？
なんで追いかけてくるの？
いや、だって助けてほしいし、あとなんか逃げられると追いかけたくなるじゃん。
やっぱあいつやべえ。
ケーキは絶対譲らないにゃ。
もうお前のになってるのな。このまま森に逃げ込むぞ。
あいにゃ。
なんで。あー、もういいや、行こう。
毎度騒がしくなりますね。こんな感じで今回も終わりますが、はてさて収集はつくのでしょうか。続きはまたいつか。
あ、終わりました。
ドラマ終わりました。
一番登場少ないんだから燃え尽きるのは分からない。
なんかあれだね、ケーキ作ろうって頑張ってたらケーキ出てきたぞ。
あの、置いてあるんですけど、
置いてあったね。
別にこれあのあれよ、
何
別にそのなんだ、うん、こういうのなんて言うんだっけこれ、
え、何、
ご都合主義じゃない、ご都合主義じゃないんだよ。そう、どういうこと、今どう忘れしたんだよ今の、うん、ご都合主義っていうやつを、じゃないよ、じゃないよこれね、じゃないってことをあのまだ公にはしてはいけないんだけど、
指定しちゃったよ今、大丈夫。
実はねちゃんと理由があるんです。
あ、そうなの、う
ん、ただその理由が明かされるのは、うん、すぐ後ではない。
なるほど。
ってのが一つ。
じゃあ伏線といって、
伏線でいいよ、
うん、伏線でいいよ。
これはねあのエンディングに向けての伏線と捉えてもらって結構でございます。
ね、皆さんに見えないかもしれないけどすごい顔がマジなんですよね。
いや、どっちかというと顔芸だよね。感じで
伏線を伏線っていう作者聞いたことないよ。
なるほど。
いや、いるいる、結構多分
いる、これ伏線だよ、
多分 maybe。 はい、はい、まあそんな感じ、
今後に期待ということですね、う
ん、はいはい
はい、
はい、
ということでですね、うん、それではここで1曲ご紹介したいと思います、
はい、
ライブレイブというアイドルグループのギフトという曲です、
うん、
なぜねここでいきなりアイドルグループかというと、はい、インディーズナイトの P がですねディレクションしている同じ市川うらら FM でですね、第2第4木曜日21時半から30分ですね、このグループがパーソナリティを務めるラジオがあるんですね、そのラジオがライブレイブのフリーダムフリーダムフリーダムという番組がありまして、5月31日にリリースするんですね新曲を、
うんうんうん、
そんなところから P がとても推してるとこのグループを、ね、なのでこの曲をご紹介させていただきますということでですね、はい、まあ、聞いていただいた方が早いです、ね、
いや聞きたい聞きたい、
はい、それでは聞いていただきましょう、ライブレイブのギフト。
たっつぁんが見ちゃいました。
はい、ということで始まりました。たっつぁんが見ちゃいましたのコーナーでーす。
はい。
裏返っちゃったよ。ということで、はい、続きまして、はい、ゲストの片岡勝恵さんに、を占いましたので、
はい。
はい、はい。
ね、もう、これどうしよう、この、勝恵さんからね、下手なもん出すなよっていうね、オーラがさっきからもうビンビンバンバン来ておりますけどもね。はい。でも僕はね、はいはい、極力変わらずやっていきますよ。
はい。
はい。じゃあ、よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。でも一応ね、今回占った内容なんですけども、
うんうん、
なんと勝恵さん、この7月の、まあ、末になります。ああ、末というか、後になりますか。
はい。
う
ん、
そうですね。
コンクール。
あ、さっき言ってたやつですか。
はい。
24日って。
なんと、もう直近ですよ。
ね、直近だね。
の、についてですね。ついての占いです。それについての占い。はい。
はいはいはい。
もう超マジかな。
それについての占い。
もう新鮮なね、もうネタしか出てこないんでね。やっていきましょう。はい。ということで、ちょっと開いていきます。
はい。
真ん中後にしたろ。
おちょっとね、十字、
はい、
3×3
出すんですけどね、
ところをね、
先に
十字に出すんですが、真ん中をなんと開いてません。
はい、まあ、いつも通り、聞いていただいている方はご存知と思いますけども、真ん中、一番真ん中のカードが、うん、勝恵さんの主軸となるカードです。一番最も重要なカードです。で、その周り開いているこの4つが、その真ん中の主軸のカードを支える支柱となるカードですね。はい、これが4つあります。先にちょっとそれぞれ4つを、紹介していきます。まず1枚目、一番手前に、ね、開いているのがジャスティス、正義のカード、正義のカードの正位置ですね、うん、正しい位置で出ております。もう1枚ザ・ワールド、世界のカード、これも、正位置で出ております。
ほう、
はい、もう1枚ザ・スター、星のカード、希望のカード、これも正位置で出ております。
いいです ですね。
ここまですごくて、でもう一つなんですけど、ジャッジメント、決断のカードっていうのが今逆位置で出てます。これはあの、まあ、大いなる決断ですね。ここできっちりと決め打ちしないといけないっていう、そういう、まあ、内容のものが今回ちょっと逆位置で出てしまっていると。
うん、
うん、
はいはい。
なのであのとてもあの真ん中を支えるカード群としてはかなり力を持っている、自信がある、まあね、自分らしさですね。で、もう勝ち抜くぞっていう、ね、ワールド、全てを掌握するカード、そしてザ・スターですね。勝ちはまあまあ想像つくぜ、まあ、こういう感じで、まあ、登っていくぜっていうね、かなりこう、
うん、
自信のある、本当に自信のあるカードです、うん、ただ一つこのジャッジメント、その決断がちょっと逆さになっているっていうのが、どこかでも自分の中で甘いって思っているような場所がもしかしたらちょっとよぎっているかもしれない。まだちょっともう物足り、こと足りてないっていうか、なんていうか、
まだできるぞって感じ、
うん、っていうのがあるんだけど、まあいいやっていうのがちょっともしかしたら一つ
ほう
あるかもしれないっていうのが一つ、
きつい一言ですね。
いやいや、まあ、ただ待ってください。さ、ここで真ん中開きましょう。
はい、ついに、
はい、なんとこのカードが真ん中に来ました。
何？
ドン。
どう？
ザ・タワー、塔のカードの正位置でございます。これが、勝恵さんの今、このコンクールに対する主軸となるカードなんですけども、
うん、
結構、まあ、パッと見なんか結構凄惨な感じのカードなんですけども、
まあね、
はい、はい、築き上げた塔に雷が落ちて、まあ、高いところにいた人たちがうわーっと落ちていってる、
そういう、ね、
結構大変な絵柄なんですけども、うん、ただ、まあ、はい、このタワーですね、正位置の場合こちら試練です。試練のカード、物事を成すためには必ずそれに見合った試練が、かかるぞっていう、それを、もう例えば、まあ、身に染みて分かっているであったり、まあ、もう本当にこれからまあこういう試練が来るだろう、うん、でももう、もう自分の身にそれがもう刻まれている、分かっているから、でそれを踏まえた上でちゃんとその自分の行く末、これから行く道っていうのを決めているんだけど、まあ、ちょっと一つちょっとどこか油断しているところがあるかもなっていうのが、まあ、あると。
なるほどね。
で、ちなみにこのタワーなんですけど、これ逆で出てなくて本当良かったなっていうのがあって、
うん、
これが逆の場合、塔はそうですね、逆さまですからどんどん下に崩れていきます。逆さまの場合これは試練でも何でもない、全て水の泡になってしまうっていう意味になってしまうんですよ。
あ、そう。
でもこれはタワーは少しずつでも成長していく、今、 本当に試練を乗り越えていくカードっていうので今主軸ですね、はい、火星さんの一番中心となっているカードで出ているんです、
うん、
なるほどですね。じゃあちょっとね残りの方も開いていきます。
はい、
ちょっとまず斜めの2つ開いたんですけど、1枚目開いたのがザ・マジシャン、のカード、マジシャンですね、のカードの逆位置が出ています、う
ん、はい、
もう1枚は、ホイール・オブ・フォーチューン、運命の車輪っていう、ま、意味合いのカードなんですけど、これが正位置で出てます、
はい、
で、そうですね、まずこの十字が、火星さん自身だとして、
はい、
このマジシャンが位置するのは、火星さんが立っている大地、
はい、
地のカードです。でホイール・オブ・フォーチューンは火星さんが見上げた空の空ですね、うん、空に位置するカードです、空に広がっているのはこのホイール・オブ・フォーチューン、運命の車輪ですね、まず、マジシャンの逆位置ってことなんですけども、マジシャン正位置ですともう、とてもいいカードなんです。あのリーダーシップ自分らしさ独自性を持って、でも本当にそれこそやっぱり自信家っていうカードなんですけども、これがちょっと逆で出ているっていうのがまあちょっと若干のネックを感じるところなんですけども、まあ、逆位置の場合やっぱりそうですね、どこか自信がない部分っていうのが見え隠れしている状態っていうのがやっぱ出てきます。だからちょっと立っている場所が若干不安定なイメージですね。うん、自分自身は大丈夫なんです。ただちょっとその土台としてなんかどこか物足りないものがあるかもなっていうのがあるかなと。ただでも空を見上げた時に、運命の車輪っていうのはとてもいいカードです。で、そうですね、自分の、まあ、最終的にはやっぱり自分の力にはなるんですけども、
うん、
が、必ずその閉じた道も切り開く、そういう力を持っているっていうのをどこかやっぱり信じてらっしゃる、
はあ、
であるがゆえに、空を向かう先ですね、塔を築き上げて向かう先は、運命の車輪、自分が回す運命ですねが、そこにあると、
うん、
で、そうですね、あとちょっと最後まで開いたんですけども、
はい、
1枚目、ザ・ハーミットの逆位置です。で、一番最後がザ・エンペラー、皇帝のカードの逆位置、ちょっと逆位置が多いんですけども、
うんうん、
ハーミットですね、これは悪くないと思います、これが位置するのは、なんて言うんでしょう、勝栄さんの例えば、まあ、ここまでが地球だとして、
はい、
で、ハーミットが位置するのがいわゆる月の場所ですね、月の場所に君臨するのがこのカード、さらに空を突き抜けてさらに先にあるカードですね。で、ハーミットなんですけども、あ、まあ、この性質としては正位置だった場合、この人は、まあ、賢者さんです、はい、とても賢い人、ただ、知識はいっぱいだけども引きこもりみたいな身動きを動かない、うん、あまり動かないよ
って。なるほど。
ただ今回逆位置で出ている、うん、まだそんなもう知識豊富ではないけどもとにかくがむしゃらに動くっていう、あの本当にアグレッシブなカードですね。だから、うん、空を突き抜けて外に向かうにつれて本当にその道を突き進むぞっていう力がどんどんどんどん加速していってるんです、
うんうん、
まずタワーですね、タワーは本当に少しずつですよ、
うん、
本当にちょっとずつしか進まない、
はいはい、
で空にあの車輪があります、車輪を回すことでさらにそれは加速していく、突き抜ける力は加速していく、うん、で月まで到達して、で最後、まあ、ザ・エンペラーの逆位置っていうのが出たんですけど、このカード実は一番遠い場所、勝谷さんから遠い場所にあるカードなんですね、うん、ザ・エンペラーの本質としてはもうその圧倒的な力、権力、まあそうですね、なんかこのアルカナ、大アルカナっていう22枚のカードにはストレングスっていう普通に力のカードっていうのがあるんですけど、もうそれを本当に凌駕するほどの圧倒的な力を持っているカードが、まあ、ちょっと逆で出ているってことですね。うん、だからその力、ここはそうだな、遠いっていう理由からその勝谷さんが最終的に欲しいカードまたは本当に最後までいらないカードなんですね、ここにあるのは。で今回に関してはいらないカードで通してしまって大丈夫だと思います。そうですね、勝谷さんは最終的にやはりいやもう本当にアグレッシブに動いていく、 突き進んでいくっていうのが多分目標の一つ、本質ではあると思います、
うん、
でそのために、まあ、土台ですね、土台は本当にしっかりしないといけないし、しっかりしないともうすぐに崩されるぞっていうのは多分、多分分かってらっしゃると思うんです
よ、あ、自分の中にある、
うん、だから決して高望みはしないっていうところです、うんうん、だからその、あ、結構そのひょうひょうとしてらっしゃいますけども、
確かに
実はかなり堅実、
あ、
堅実に歩を進めていく、それも人に見せないかもしれない。
ここでマイクの前で笑ってちゃダメかな。
はい、さっきねおっしゃった通りマイクの前でにやりとしていただきましたけどもね。うん。なので、あとはやはり、このジャッジメントの部分ですね。うん、ここを多分きっちり、例えばそうですね、油断なく、まあ、決め打ちすることですね。これがあればさらにその、うん、タワーの建造は加速するんじゃないかなっていうのもあるし、うん、おそらくこの決め打ちしなきゃいけないことっていうのも多分加瀬さんの中でよぎるものはあると思うんです。うん、
そうだよ、だって今回はそのコンクール
コンクールに向けて
のことについてっていうことだから、ね、うん、なんか思い当たる節っていうのがあるんじゃないかってこと、
ね、本当に堅実に、物事を進められる方
うんうん、
とお見受けしますので、はい、
当たってます、
ありがとうございます、はい、であれば
一番危ないね。
であればここですね、本当にこの決め打ちする部分っていうのも多分、まあ、やろうと思えば多分うん、ちょっとまあローは要するけども、おそらくできることではあると思う、
あ、なんかうなずいている、
うん、のがあると思います、うん、喋らない
ジェスチャーになっちゃった、うん、これはすごい当たっているということでいいのかな。
ですね、まあ、これがね、もしね、政治に向けることができれば、
うんうん
うん、かなりよりいい方向に持っていけるのではないかと、思います。
ほう、
はいはいはい、ここまでがまあ一応タロットの出た内容でございます。で、結構ね、なんだかんだ時間を取ってしまいましたので、ね、ほうほうほう、ちょっとまあ感想は後ほど収録外で聞くとして、はい、ここでね、私から、曲紹介いこうと思います。はい、はい、本日私、素敵な曲を、聴きました。モノアイズさんで、インターステイト46ですね。そして、今回のゲストさんはナレーターの片岡克恵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
インディーズナイト、
お送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れのお時間となりました。
この番組では皆様からのご意見ご感想などお待ちしております。オフィシャルサイト indiesnight.com indiesnight.com、 こちらにアクセスし、メールまたはメッセージでお送りください。
来週はパンクロックスキンヘッドバンドのレイザーフラッグさんがお届けします。呼んでみましょう、せーの、
レイザーフラッグ。
どう、3週目そろそろグループ名決まったかな。俺決めたよ。俺が考えた名前に行こうぜ。ニホ&ノブと仲間たち、いいな。
はい、ありがとうございます。
わー、決まっちゃったわ。
なんだか突然グループ名を決められたね。
いやそりゃそうなるな、うん、
そりゃそうなる、
そうなる、もうやっぱノブさんね、もう
なんか仲間に入っちゃった。
いや、4人体制でね、
4人体制になっちゃったね。
しかないから
ね、来てもらわないと。じゃ
あそうか、なるほどね。あ、そういうあれかもよ、メッセージかも。
あ、
俺も呼べた、
やっぱりね。
そういうことか。
あ、もう来るんじゃないね、もうね。
マジで、
もういつでも来ると思う。
じゃあちょっと
多分呼んだら来るんじゃない
か。来月あたり来てるかもしれないね。はい、ということで、ミホ&ノブと仲間たちとはまた来月第3週にお会いしましょう。それでは今夜この辺で、お相手は横尾美穂と
ノブと、
仲間 A 北垣辰弘と、
仲間 B 青木荘でした。
バイバーイ。バイバーイ。なんだこれ。
いいな。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。